FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編第29話です。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りします。始まりました。門中さん、今日もよろしくお願いいたします。それでは、この番組前半は今週日曜日に放映されたキリンが来るを振り返るコーナーとなっています。今週9月20日日曜日、キリンが来るは将軍の器ということで放送されました、はい、さあ門中さん、いかがでしたでしょうか。
すごい回でしたね、
はい、
本当に室町マニアとしてはたまらない回でございまして、
はい、
でも言いたいことたくさんあるんですけども、まず将軍が義輝が暗殺されてしまったっていうシーンも、
そうでしたね、
あれもね、これまでの通説では床にたくさん刀を突き立てて、一、はい、うん、人切るために新しい刀に取り替えて戦うっていう伝説があったんですけど、それを一旦も取っ払って、より史実に、近い形というかまた新しい解釈なんですけども、なんか最後何ですか、障子で囲まれて、
ね、
ソーシャルディスタンス暗殺って言われてるんですけどもでもあれはなんかあれに実は近い、シチュエーションでやられたんじゃないかっていう説もあって、全くの創作ではないっていうところも面白いところなんですけども、で、今回の、もう一つのポイントが松永久秀なんですけど、
はい、
以前から言ってるように松永久秀、今回の新解釈で今まではもう非常に腹黒い、もう野心の塊のような人間のように思われてて、で将軍の暗殺も全ての松永久秀の、仕業っていうことになってたんですけども、
はい、
でも実際その歴史家の研究によるともうそうじゃなくて、本当は松永久秀っていう人は非常に、真面目な三好家の中心で、その、息子たちの暴走を止められなかったっていうのが、はい、最近の説としてあって、それを取り上げた上で、明智光秀はそのこれまでの僕らと同じように全部松永久秀がやったに違いないと思って、もう怒っていくんですけど、そしたら 本人がいやいやわしじゃないんだっていうことを言うっていう、そういう話で、そういう視点からも面白かったところですね。
私なんかイメージが変わりました、松永久秀の。
松永久秀、
はい、なんかイメージがなんか、あ、いい人なのかなみたいな。
あ、そうですね、キャスティングも吉田鋼太郎さんがキャスティングされてて、はい、きっとこれはすごく過激な人物に違いないというような印象を与えつつも、はい、そのイメージを裏切っていくっていう。
あと、ね、カッケーさんですよ。
カッケーさん、はい、カッケーさんもね、すごい、足利義昭っていう人はもうこれまで謀略大好きの、もうやる気満々の最後の将軍っていうイメージを、これまた覆して、本当にもう自分が、俺なんかに将軍が務まるんだろうかっていう人物として描かれるってい
う、はい、
でここでもう一つ我らが細川藤孝が登場して、いやもう本人がやる気があろうがなかろうが、そのことは関係ないんやと、もう俺らがその将軍を担いで天下を治めるんやという、細川藤孝らしさがどんどん、日に日に増してくるところですね。
そうですね。あと元足という言葉、私初めて聞きました。
元足
ですかね、
はい、そうですね、はい、そのお坊さんがまた増俗世に戻って、っていうで、で
ね、
これ言うとちょっと長くなってしまうかもしれないんですけど、はい、足利幕府の将軍とか、また将軍候補っていう方で、同じようにその将軍が急に亡くなってしまったから、出家していた人が元足して将軍になったり、将軍候補になるっていうケースがあるんですけど、なんかその場合非常に過激な将軍になってしまうっていうことがあって、それの例の一つが足利義昭になるんですけども、これからどう変わらないまま歯車が狂っていくのか、変わってしまうのか、ちょっと見どころかなというふうに思うんですけども、
どうでしょう、皆さんも楽しんでご覧になられましたでしょうか。 さあ、それではここからは細川藤高トリビアのコーナーです。今日はどんなトリビアをご紹介いただけますか。はい、
今回の放送に合わせて、はい、もうあの極力合わせこれからも合わせていきたいと思うんですけども。
いいですね。
はい、あの今回将軍の暗殺とその弟角慶が奈良から脱出してます。まあ、各家とともに細川藤孝はあの脱出するんですけども、その時まず一つは細川藤孝の、子供がどうし、はい、どうなったのかってい う,、はいはい、いう面白いお話がありまして、これあのツイッターでちょっとしてくさせていただいている小説家の天川真嗣さんという方もが、はい、あのちょっとネタとして提供いただいたんですけども、まあ、実はあのこの時に細川藤孝の息子の後の細川忠興なんですけども、がまだあの1歳の子供で、実は京都に取り残されてしまうんですよ。で、あの乳母ともう2人きりになってしまって、もう3年間あの名前も宗八っていう名前に変えて、もう一般もうそれまではその御曹司として育つはずだったのに、もう一般市民に紛れてもう庶民として3年ぐらいの生活を強いられるということがありまして、でもその幼少体験が後の細川忠興の人格形成に関わってくるんじゃないかっていう、もう結構ね細川忠興っていうのは非常に過激な人物という一面があったり、またあのそのお父さんの雄才ともちょっと相容れないところがあったりして、まあそういったところに関わってくるんじゃないかという、そういう話も、あるということで、このうってつけのトリビアかなと思って。でまたもう一つちょっとこれも本編も盛りだくさんだったんで、トリビアももう一つあるんですけども、まあ、トリビアっていうかなんていうか、はい、あの足利義輝が暗殺された時にもうすでに前回から細川藤孝はちょっと別行動、ドラマでは別行動を取ってたりしたんですけども、実際その奉公衆として、義輝に忠誠を尽くしたのであれば、本当ならその義輝が撃たれる時にそのそばにいるはずなのに、
ね、
なぜいなかったのかっていうのが、実はあのちょうど去年あの我が、田辺家中の会でさせていただいた明倫館歴史教室っていう、はい、あの細川雄斎の、ま、末裔の森光さんという方をお呼びして会った時にその話題になりまして、
はい、
で本当はなんかわざとそばにいなかった、もう離れてたんじゃないかっていう話になった時に、
察してたみたいなことですか、
ではそうなんじゃないか、ちょっと怪しいですねっていう話になった時に、その松江の森光さんという方が、いえいえたまたまですと意図的なことではないと思いますということで、
はい、なんか意味深ですよね言われてて、はい、そうなんですね。
まあ、実際もどういうつもりだったのかなんて、そんなことをどこにも書き記されるわけないんで、
そうですよね。でもなんか松江の方から直接お話っていうのがすごいトリビアですね。
で、ここでもこのままイベント情報に進んでしまうんですけど、はい、その明倫館歴史教室、実は今年も開催することを決定いたしまして、
あ、素晴らしい、
来たる10月の24日の土曜日に、はい、西師匠の中にあります西公民館の大ホールで、はい、させていただくんですけども、また今年もその松江の細川森光さんお越しいただきまして、まあ、歴史講座の講師としては、日本史学者の渡辺大門先生という、まあ、たくさんの、はい、著書を出されている方なんですけども、あと、昨年もお世話になった、地方史研究会の広瀬会長と歴女子会の、磯部美雪さんという方もお招きするんですけども、はい、この渡辺大門先生、その歴史の本、まあ、書いたりブログとか書かれてるんですけども、はい、最近の結構そのいろいろ大河ドラマ絡みで、あんな説が出ました、こんな説が出ましたということに結構クールに、ツッコミを入れておられる方で、実は、先週ですね、西公民館の方で舞鶴市西公民館郷土史講座というのがありまして、
はい、
明智光秀と若越の戦国時代というテーマで、福 井県の、福井市の方から、石川美咲先生という方お越しいただいたんですけれども、まあ、この方あのよくテレビとかで撮られて、まあ、明智光秀が非常に医学に精通していたとかそういう話をされてるんですけども、そこに対してあの突っ込み入れられてるのが渡辺大門先生ということで、ちょっとあのそこがうまく絡まり合って次回範囲の歴史講座につながるかなという雰囲気になってますの で、また詳しくは次回以降させていただきたいと思います。
はい、10月24日の土曜日に明倫館歴史教室2020ということでね開催されますので、こちらの情報まだねこれからこのラジオの中で、
そうですね、
はい、詳しくまたお聞きしていきたいと思います。はい、さあ、門中さん、来週はですね、キリンが来る25話羽運ぶアリということなんですけれども、こちらもまた陰謀が絡み合うんですかね。
そうですね、はい、またあの足利義昭がっつりあの描写するという話になると思いますので、
はい、楽しみですね。さあということで、そろそろお別れの時間となりました。門中さん、今日もとっても楽しいお話、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この明倫館歴史ラジオは第29話、今日はここまでとなります。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と舞鶴歴史ナビゲーター田辺花忠の会の、
はい、門中雄一郎でした。
この番組は田辺花忠の会キリングループの提供でお送りいたしました。